かな。
こういう話は嫌いな人だ
な。ではね、自分ではいい話だと思ってますけどね、聞いた人が解釈してくださいね。最低でもって話だ。最低でも人に迷惑かけたくない、ね、最低でもこう人が傷つくようなこと言っちゃいけない。わかりますか？
はい。
この言葉がいけないんです。なぜかっていうと、人を最低でも傷つけたくないと、この人に話してもこの人傷つかない、こっちは傷つく場合もあるんです。最低でもね、人が気分悪くようなことをね、気分が悪くなるようなことを言っちゃいけないよって言うと、こっちの人は気分悪くなくてもこっちの人は気分悪くなっちゃったし、そうするとどうなるかって言うと、親の方もあんた黙ってなさい黙ってなさいになっちゃって、なんか言う、そのうち自分は人を傷つけたくないのに普通に言ったことだけで傷ついたとか言われると怖くて喋れなくなっちゃうんですよ。いいですか？最低でも誰からでも好かれる。最低でも会った人が全員俺のこと好きになっちゃう。
いい目標だな。
でなんでかっていうと、これが一番簡単なんです。だって誰からも好かれる方法って、笑顔でいるか優しい話するかしかないんだよね。でお店行ったら美味しかったよとか、人が持ってきてくれたとかありがとうって言うだけなの。であの人ありがとうって言ったから大嫌いとか、そういうことは絶対ないんだよ。ごちそうさまでしたって言ったら気分悪いってことないんだよ。だからピラミッドでも下に行けば行くほど石の数多いから、どれ取ったらいいか分かんなくなっちゃう。上に行けば行くほど、上のピラミッドの上なんか1個しか石ないんだよ。だから最低でも誰からでも好かれるんだって言ったら、やることは1個になっちゃう。だから子供に教える時、あんた最低でも誰からでも好かれる人間になんなさいよって言ったら、笑顔でいるとかね、人をけなすんじゃなくていいとこ褒めるとか、それしかないんだから楽に決まってるんだよ。それをいろいろやるからダメなの。じゃあ最高って何ですかって言ったら、最低でも誰からでも好かれるとしたら最高って何だと思うって。俺に会っただけで悟りを開いちゃうんだよ。
会っただけ、
ね、でこんなことはできないんだよね。だけどお釈迦様はそうだったんだ。お釈迦様はあの人に会っただけで悟り開いちゃって、ね、寝てる姿を拝んでる人がいるんだよ。だから、あそこまではいけないけど、最低でも誰からでも好かれるようになんな、そしたらすごい楽だよって、人生すごい楽だよ。だから笑顔も、その笑顔はみんなに好かれるかい、その話はみんなに好かれるかい、みんなが誰でも惚れ惚れするのってどんなことって、それだけ考えればいい。そうするとすごい絞り込まれてくるね。だからすっごくいいの、上心が一番いいんです。
上心
で、私もこれからこれからよ、これから、いや今が、このとこね、ついてるカード引くと今が修行の時やった
それで11月のテーマはそれだよね、
本当に
今が修行の時
だよ。今がね、修行何度欲しくんだよ、それ今が修行の時
でもそれが今世だもんね。
本当にそれでね、もうね、そろそろね、自分でも、上心に生きなきゃいけない、お釈迦様のような上心さを出すのにこれから何十年ってかかるんだな、それの第一歩でね。だから今までは間違って人の子を傷つけるようなこと言っちゃったけど、最近減ってきたんです。だいぶ減ってきて言わないようになってきて、これからいくらか上心な話ができるようにっていう。でもね、難しいの。難しいけど、こうやり続けていかなきゃいけないかな。でそれをそろそろやる時期なんだから、同じ証言するんでも上品な証言の仕方って何だろう。今まではストレートにどうしたら通じるかだけ考えてたの。でもこれからはそうじゃなくて、上品に相手に通じる方法は何だろうって考えると、難しいの言葉って。でももうそろそろ始めないといけない、なんかわかるの、うん、もうこれ始めないとジェット気流から怒っちゃうもうそういう時期ってあるの。だから少しずつ少しずつ分かりやすくね、今度ね、何十年かぶりでクラス会が
クラス会、いつのクラス会、
中学校
の、中学校
の。それでその時に 紳士の振りしようそれはそうそうそう大事だよ。それで紳士の振りをしなきゃいけないそれで上品な振りしようと思っているんですよ。それでスーツなんか出して、で車も出して今度行くんだけど、その時に一番元へ戻って同級生の中で斉藤とか言われたら新井みたいなので斉藤とか言って、おーとかって言っちゃうと昔に戻っちゃうから、その最初が肝心だなと思って今から、トレーニングしてんだよ。どうしたんだとか言われても頑張んなきゃダメだよ。
どうしたんだ、中
学生の頃
ばっかり覗いてたじゃないですか。
ばっかりじゃない、たまに
女湯ばっかり行ってた
じゃん。男湯
も見てたんだけど女湯のがいいって言われることになっちゃうね。でもなんかね、だんだんだんだんね、自分がね、いやでもこうそういうことをするような、もう逃げられないぞみたいなのがある。その時に逃げると苦しくなっちゃう。だからもうそろそろこれは逃げられないから、上心に紳士で行かなきゃいけないな。
中学校ってあそこですよ。
そうそうそう。
あそこですよね。普通に中ですよ。そうそう、
どこでも修行は修行はあるんですよ。失礼だ。ねえ。ねえ。
結構笑っちゃう。だってクリスマス常に行って
るんだよ。そういいんだ。悪かったね。
違う、そこで上品ってどうやってやるの？なんか
頑張るね。そこでも上品に見えるようにね、頑張る。
偉い一人さ。
それはそうですよ。
いや、偉い。
修行だ。
修行だもん。
師匠は違いますよ、
いや、みんなそうなんだよ。修行ってね、自分は笑顔で最高のアキンドなんだったら、それに見えるように、要するに自分が思うんじゃない。思うってあんた何思ってもいいけど、見えなきゃダメなんだよっていう。だから俺って毎日楽しいなの、お芝居してるみたいな。だから結構笑えるの。絶対笑っちゃうなとかって思って、これ笑っちゃまずいよなとか聞いてるだけでおかしいでしょ。
なんか想像しただけで笑えるよね。
久しぶりにロールスロイス出してきて、誰か白い手袋で運転手がいろいろね、
うちにいっぱいいますよ、運転手が行きたいとか。
で電話でももうこれ以上持たないなと思ったら合図して、あ、社長お時間です。それやんなきゃダメだなとかね。
ひとりさんさ、なんか私でさえも居酒屋とか行ったことないんじゃないかとみんな思ってるんですけど、ひとりさん普段こんな感じなんですよ、ずっと。だから今はすごくこう世間は当たり前に思うかもしれないけど、ひとりさんそういうのしないからむちゃくちゃ会話にギャップがあって楽しいけど、いつもこんな感じなんですよ。ここに来てじゃあ焼酎でも飲もうかとか言いながらパパッと仕事やっちゃってくれるんで、
仕事はね一瞬なんだから、その間にね自分はこう魂的に何をやるべきなのかとか考える。だからみんなね、やっぱし企てて実行する。それが起業家だから、やっぱり自分はね、どういう飽きんどなのか、で自分はどういう人なのかってまず考えて、自分で頭の中で企ててそれを実行すると、で人が見えたら丸なの、自分が思ってても罰なの。だから自分の笑顔は素晴らしいんです、だって傍から見て素晴らしくなかったら罰なの。その代わり自分が腹立っててもいいの、笑顔に見えれば。だから相当難しいよ。だからそうなってくると心から笑顔の方が楽じゃない。だから心から感謝して心から笑顔の方がいいし、そうするとその笑顔に人がまた会いたくなってやってきちゃうね。でね、こういうこと考えてると楽しいから、楽しい人には必ず人が集まってくるの。でだって自分を向上させるって楽しいの。
楽しいよね。
ね、で今ね、俺って人の喜ぶこと考え大好きなの。だ今度あの羊人のね、こういうの作ろうとか、この前ね飲み行ったらね、ハワイアンを教わったの。
え、
ハワイアンを教わったの。月は輝く南、なんとかの星はって、星はこうですよとか、こうていうのかと思ってた。俺見ながら、そう、 うそう、
ね、月はこうで、う
ん、で風がこうですよとかで俺一緒にこうやってやってたのね。こうやって見ながらね、今度ねその人来た時ビデオでね撮ってくるから、
覚え
るの、これを覚えればいいんだ。なんでかっていうと、これ面白いから全員ができたら、じゃあここでやろうってやればいいじゃない。いや、それでだってお客さん来たら教えてあげればいいんだもん。だって運動不足の人いっぱいいて楽しいことでいっぱいあるんだよね。で、楽しいネタをどのぐらい持ってるかが楽しいかなんだよね。
そうですね。
それで心の狭い人ってのは自分のために楽しむので、心の白い人は人のためになんかこれやったらみんな喜ぶなとかって、みんなのためって考えるとみんなが助けてくれる。で、一番嫌われるのはアイマンって、自分のことしか考えないで自分のために何かやると嫌われる、ね、だから、あ、俺男だからな踊りやりたくねえよとかって言っちゃって面白くなんともないんだよ。だからやっぱこれ覚えてきてみんなでやろうよってみんなでやったりすると結構体を動かすって面白いんだよね。で、そんなこと、これだったら誰でもできるなと思ったら、すぐこれを覚えてみんなに教えてあげたらいいな、お客さんに教えてあげたらいいなって、あそこのお店行くと面白い踊り踊ってるよとか。だって面白ければいいんだもん、面白いとこ探してんだもん。で、俺いつもなんで畑とか田んぼを見てんですか、一人でいると面白くてしょうがないの。いつも面白いこと考えてるから面白くて面白くてしょうがないの。だから
映画作っちゃうからね、
もうね、自分がね自分ぐらい面白い人見たことない。
本当に面白いよ、うん、
ね、本当に面白いの。
ちょっと下品な顔にチンコ姫とか下品な
顔にチンコ姫とか、あー間違ったよ、間違った
よ、そういうこと言ってた、自分じゃ当たるんだから私は当たんないよ。
まあ上品な世界ね、また昔に引きずり戻そうとするじゃん。ダメなんだって、ダメなんだ、これから頑張らなきゃダメなんだ。
ジョイさんね、映画をね、自分でね、こう脚本書いてるんだよね。いや、いい話が多いんですよ。たまにね。
いや、面白いことばっかり考えてると面白いから、あ、映画作っても面白いな、何作っても面白いな。でこの前ね、このなこれプロデュースしてやったらね、才能がないっていうことが分かって
CD、
そう CD1 枚作ったら大変なのでね、やめたの。でこれ1枚でねやめたの。でもね、1回は面白かったので、2回は嫌だなって、なんじゃない、1回は面白いけど2回は嫌だなっていう感じで、これ1枚だけ作って、あとはもうなんつうの、苦手だね。それからこのあのね、あ、鳥作ったの。
鳥、あそこでしょ、山形。
山形ね。
山形の
消しちゃ
っていい？怖いって。
ちょっと待ってね。でね、あの一つの県に一個ずつ観音様でも建てようかなと思ってたの。じゃないと北海道だと行けない人もいるから、一つの県に一個ずつ観音様でも建てればみんなが来やすいかなと思ったの。
やってほしいな。
そしたら山形行ったらね、斉藤さんって呼んでるから、何言ったらね、嵐で鳥居が倒れちゃったから建ててよって言われて
山寺、
うん、そう、山寺だったでこういうアイデアでこういうふうにして建てたらお客さんいっぱい来るからって話したら全然通じないの。全然通じないので、またよく考えたら通じるぐらいだったらあんな山の中にいられねえなと思って。でね、金出した上にすっごい大変なの。だこれもダメだなみたいになって、で結局は今の俺の修行は上心に生きる。
わかりました。じゃあ秘書として、うん、
だから楽しくてワクワクして人のためになって上心である。でこれが死ぬまでのテーマだから、2,3 日前に始めたばっかりだからうまくいかないんだけど、少しずつ少しずつね変えてって、で、ね、もし1年後に会うんだとしたら、あ、お社長上品になりましたねって言われるような
上品じゃない
ね、あの上品で来ていきたいな、ね、それから このジェット気流の話もね、もうちょっとみんなが分かるような話し方とかね、なんか
知ってると分かるよね、
うん、なんかただそういうものがあるんだっていうことね。それとみんなもいいこと企てたっていいんだから、ね、悪いこと企ててんじゃない、ちゃんと企ててお金儲けも企てて、お客さんが来たら喜ぶこと企てて、もう一回来たくなっちゃうこと企てて、友達連れてくること企てて、嬉し泣きを買ってくれること企ててね、で嬉し泣き買ったらついついなんていうのピーリング買っちゃうこと企てて、ね、
本当だよね、
だってよそのもん使ってるんだもんで、こんなにいいものあるんだから、いいもの勧めて何悪いんだろうって、それが相手が買ってくれるようなことを本当に企てて、その次には本当にこう、お社長みたくのべつぶらぶらしてるの嫌だって人も多いだろうから、それでもね月に1回ぐらい旅行行けるようにちゃんと企ててさ、ね、みんなで旅行でも行こうよって、下北半島のね、仏ヶ浦っていうところに行くとね、こう岩の上の波がバーンってくるのね、この宇宙はね大宇宙霊っていうのがね注いでるので、このね宇宙エネルギーがねバーッと注いでて、この宇宙エネルギーが固まって物質になる、だから全部こういうのは宇宙エネルギーの塊なの。でその宇宙エネルギーがバーッと注がれると気持ちがいいの。でどっちことないんだよ、ただ気持ちいいってだけのことなんだけど、ああ気持ちいいなーなんて思ってね、波がダーンと来るとね、でそこにこういるとね、波はかからないよ、だけど洗濯機じゃないけどザーッと音がするとね、体の中がザーッと綺麗になるよ、気がするだけだよで波の音を聞きながらね、もうそこにねいるとすごい気持ちがいいので、そういうところがねいっぱいあるの。これからね心の時代だからさ、あのお社長洋服いっぱい持ってるって言うとね、俺あのいっぱい持ってるっていうのは見たことないってみんなが言うんだけど、俺洋服いっぱい持ってるんです。でなんでですかって言うと、あの洋服買わなかったからお金持ってるから、一応どこの洋服屋のでも俺お金出すと買えるんですよってことは、あれ俺のクローゼットですから全部あれクローゼットですから、私が好きな時に置いてこ持ってこれるんですよ。
いや現金持ってたらどこでもね、
あの俺日本中行くでしょ、千葉なんか毎日行くけど、あれ私の庭ですからね、海とか山とか全部ついてますからね、もうこの高速道路あれ私のもんですからねだからね、心ってねちょっとあれするとねすごく白くなっちゃう。
そうだよね、
だからそういうつもりで行って、これからは心の時代だから心が満足すればいいの。だから何でもかんでも昔みたいに手に入れなかったらあの気が済まないんじゃなくて、見て済むもんは見て済ませるので、本当に必要なもんだけ買うような時代で何でも買えるんだっていうのが幸せなの。それで今日はアジの開きでお身をつけておしんこですよ、簡単な食事ですね、お社長簡単な食事ですねって、簡単な食事じゃない、アジ捕まえるって大変なの、朝早くから起きて沖まで行って捕まえて開きにして干して築地まで来て、それを魚屋が来てやっと食ってんだよ。だから世の中に簡単なものなんかないので、それがすごいことだって分かるとすごい食事をしてるの自分では。それが気がつかない人が簡単なものを食ってますねって言うけど、このこんにゃくだって、こんにゃく玉からこんにゃくで3年かかるんだよ、こんにゃくこれこんにゃく玉取るのにね3年かかるんだよ、それを吸ってね、このこんにゃくになるまで大変なの、それを簡単なもので済ましてるって、簡単なものなんか世の中に一個もないので、そういう感性がないと100万本のバラ見た時すごいと思うけど、感性が磨かれてタンポポ見てもすごいとかね、キュウリソウ見てもすごいとかって思うの。こんなちっちゃいとこでこんな花咲くんだね、そうすると何食ったってすごいので、すごいものにすこのこの鳥だってなんだすごいんだよこれ。でこれすごくないったら殺された鳥は納得できない。だって生きてるもんしか食えないんだよ。全部生きてるもん食ってんのにいちいち文句言っちゃいけないんだよって。でこれおいしいね、これおいしいね、すごいねすごいねって食べると、すごいものに囲まれてるからすごい人生なんだよ。 だからもう毎日俺なんかすごいすごいすごいすごいなの、すごいすごいすごい人生なのね。でそういうのが分かんないと超能力者みたいなのが出てくるとすごいねって、何の能力もないのに子供を育てて大学までやったとかってそういうのをすごいっつうんだよって、その凄さが違って見えてくる。そうするとうわ世の中ってすごい人がいっぱいいるんだね。で食べてるもんもすごいんだ、もういちいちすごいんだよ、花見てもすごいんだよ、人見てもすごいんだよ、ですごくてすごくてすごいんだよ。でそのすごいって気がつける最後になってくると、こんなものまですごいと思える自分はすごいということになる。最後に我は雷っていう愛と光だ
けど、そうですよね、
どうも長い間ありがとうございます。